それでは聖書朗読をいたします。本日の箇所はヨハネの黙示録3章14節から21節です。新改訳聖書、新約聖書の495ページお開きください。お読みします。またラオディキアにある教会の御使いに書き送れ。アーメンである方、確かで真実な証人、神による創造の源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために、火で精錬された金を私から買い、あなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を私と共に私の座につかせる。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。それでは戸の外に立って叩くキリストと題して、吹き牧師からメッセージをいただきます。お願いします。
おはようございます。聞こえますか？大丈夫ですか？高松では暑い日が続いています。皆さんの中には夏バテ気味の方もおられるようです。体調を崩されている方、負傷しておられる方もいます。先週の祈祷会では計6人の方が祈祷会に参加されました。いつものメンバーに集まって、夏バテの方のために、また体調を崩しておられる方のためにお祈りいたしました。私も家内も、カナダからちょっと涼しい顔しながら悪いんですけども、皆さんの体が信念で支えられて、そして元気になるような、また元気な方はますます元気になるようにお祈りをいたしました。さて今日はヨハネの黙示録に出てくる7つの教会についてのお話の最終日となります。今日はヨハネの黙示録の3章の14節から21節までのところから、その外に立って叩くキリストという題でラオディキアの教会の話をいたします。今まで小アジアにあるいろんな教会の話をしました。そこから私たちの教会にとって意味のある何らかの教訓が得られたらいいなと願いながらお話をさせていただきました。大抵はそれぞれの教会何らかの長所と欠点があるんですね。このグローリチャス高松にも長所と欠点があります。先週はフィラデルフィアの教会についてお話をいたしました。この教会はいいところだらけなんですね。イエス様からの欠点は全く指摘されないような、災害で済んだようなものが、今日お話しするラオディキアの教会はそれと全く反対で、ところは全くなしと褒めるべき点がない教会で、お叱りばかり受ける教会でした。14節から16節までお読みします。そこ開けてみてください。またラオディキアにある教会の御使いに書き送れ。アーメンである方、確かで真実な証人、 神による本当の源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出すと書かれています。イエス様はこのラオディキアの教会に対する評価についてですけども、あなた方の信仰は生ぬるいと叱っておられるんですね。皆さんは食事でラーメンを食べることがあるんじゃないかと思います。ラーメンはそのスープは熱くしなければ美味しくないのをご存知でしょうか。ラーメンはスープを熱くしたものをまだ熱いうちに、まだ冷めないうちに、伸びないうちに食べると美味しく食べられます。また暑い日には、その汗をかきますんで、暑い時には冷やしラーメンもいいかなと思います。暑い日に冷たく冷やした冷やしラーメンを食べるのもいいものだと思います。でももしその暑いはずのラーメンが初めからちっとも熱くなくて、しかも随分時間が経ってもっと生ぬるくなって、麺も時間が経って伸びてしまったものですと、あまり食べたいとは思わなくなってしまいます。コーヒーが好きな方も日本人多いかと思います。コーヒーも熱いフレッシュな入れたてのコーヒーを飲むのもいいものですね。コーヒーは熱ければ熱いほど美味しいことをご存知でしょうか。以前マクドナルド社のコーヒーで事件が起こりました。もう熱くすればするほど美味しいという理由でものすごく熱いコーヒーをマクドナルドは売っていたんですね。ところがあるアメリカ人の客がそのコーヒーを膝にこぼしてしまって大やけどを負ったんですね。そしてその人は訴えて法外な賠償金をマクドナルドは支払わなければならなくなりました。それに懲りてマクドナルドはこのあまり熱すぎるコーヒーを売ることができなくなってしまったんですね。そのぐらい業界もコーヒーは熱いほど美味しいことを知っていました。私もアルコールランプを使ったサイフォン方式で入れた本格的なコーヒーが好きなんですね。パーコレーターで入れたものですとやっぱり温度が私が望むほど熱くはなりません。また夏の暑い日にはアイスコーヒーもいいものです。最近はスターバックスとかマクドナルドで凝ったアイスコーヒーを何種類か提供してくれるようになりました。凝ったアイスコーヒーの味はなかなか家庭では手に入れられないので入らないので、わざわざスターバックスとかそういうコーヒー屋さんに行ってアイスコーヒーを飲みに行くことがあります。でもホットコーヒーを飲む場合には時間が経って生ぬるくなったコーヒーはあまり飲みたいとは思って、前に車を修理に出してその待合室の中で待っていた時がありました。その部屋には無料のコーヒーが飲めるようになっていました。ところがそれまで長時間放置されているコーヒーらしくて、ちょっと試しに飲んでみたんですけども、生ぬるくて香りは抜けてしまっていて全然美味しくなかったんですね。たとえ無料であっても古い時間が経った生ぬるいコーヒーは飲みたいと思いません。古くなって香りが抜けてしまった生ぬるいコーヒーだと、例えばどうぞ飲んでください、差し上げますからと言われてみても遠慮してしまいます。ちょっとだけ飲んでみて美味しくなくて香りが抜けてしまったコーヒーは途中で吐き出してあるいは捨ててしまいたくなることがあります。イエス様は3章15節16節で生ぬるい信仰生活を送っている人に向かって叱責しているんですね。あなたの教会生活は生ぬるいよ、キリストの香りが全然しない、いただけない状態だから口から吐き出してしまいたいというようなことをイエス様はおっしゃっているんですね。クリスチャンの中には信じてはいるけれども 主との生きた交わりがなくなってしまっていて、喜びも平安もない無気力で、人生つまらないと思いながら何も感動もなく惰性で生きている人がいます。日々のディボーションもしない、あまり祈ることもしない信仰と生活が遊離してしまっている人がいます。キリストが厳しく語りかけているのに、その選挙に対しては霊的に無関心で御言葉に興味を持たない冷淡な人がいます。教会の中には教会に対して熱い思いを持った人もいます。霊に燃えて主に仕えようと思っている人もいます。でもその反対に、教会のこと、信仰生活のことはどうでもいい、教会がどうなると構わない、伝道する気もないと思っている人もいます。自分の生活が信仰からかけ離れてしまっている人がいます。そういう人に対して十六節に書かれているように、キリストは吐き気を感じるとおっしゃっているんですね。キリストのお叱りの言葉はまだ続きます。17節から18節の言葉をお読みします。17節、あなたは自分が混んでいる豊かになったら足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために木で精錬された金を私から買い、あなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさいと書かれています。次のところ地図を見てください。でそこにラオディキアの場所をちょっと自分でどこにあるんだなって確認してみてください。コロサイの近くにあるんですね。ちょっと東に行くともうすぐコロサイがありますね。わかりますか？コロサイのすぐそばなんですね。ラオディキアの町は富んだ町でした。この辺り一帯に毎日大地震があったことがあるんですね。でもラオディキアの町だけは、フィラデルフィアの町の場合はもう壊滅的な被害を受けたんで、もうこうカイザーのローマ皇帝からこう援助を受けて建て直したんですね。でもラオディキアの町だけは独力で復興を果たした町でした。自分が富んで豊かになった、足りないものは何もないと自分たちは思っていました。自己満足とうぬぼれがあったんですね。ここは毛織物業が盛んな町で、黒褐色の光沢のある柔らかい羊毛が取れました。また鶏肉という上着の製造でも有名でした。金融業が発達していました。ユダヤ人が7500人以上いて、財力と勢力を誇っていました。繁栄はしていたんですが、お金があるとあまり神を必要としなくなっちゃうという人がいるんですね。神を必要としなかったという人たちでした。お金はあったのに霊的な財力はなかったんですね。それで自分はですね、豊かなものとなるために木で精錬された金を私から買いなさいとイエス様はおっしゃっています。ラオディキアの教会にはアルキポという人がいて、彼がラオディキアの教会の最初の監督でした。この人に対してパウロはコロサイ人の手紙の中でメッセージを残しました。パウロはこのコロサイ人の手紙の4章の15節から17節までのところまで、そのすぐ近くにあるラオディキア教会に対してメッセージがですね、ラオディキアの教会でも読まれるようにしてくださいと書き送りました。さらにラオディキア教会のアルキポに対して、主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにという厳しい忠告のメッセージを残しています。これがコロサイ人の4章の17節ですね。ラオディキアの町は衣類の生産を誇っている町でした。しかし自分たちが霊的には裸で恥ずかしい状態であることに気がついていなかったんですね。それで18節で、あなたの恥の裸の恥をあらわにしないために ひどい衣を買いなさいとヨハネは結局言っています。白い衣とはキリストに流された血潮によって罪が清められて白くされたものの表現ですね。ラオディアキアの町には2つの医学の学校がありました。特に目を癒す優れた医術を持っていました。その医術を誇るあまりラオディアキアの教会たちは自分たちが霊的に盲目であることに気がつかないでおりました。それでイエス様は目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさいと忠告しています。自分は目が見えると思っていてもイエス様の目から見ると彼らは霊的に盲目であり見るべきものがよく見えていない、教会がどんなに危ない状態であるのか分かっていなかったんですね。物質的には歩いていても霊的には自分たちがどれほどお粗末で惨めなものであることに気がついていなかったんです。17節の貧しいという言葉、裸であるという言葉、盲目であるという言葉、そういうことと18節の金を手に入れようという言葉と白い衣を身につけようという言葉と目薬を買えという言葉が対応していることはお分かりでしょうか。そして物質的には金融業、手織物産業、製薬業が盛んなラオディキアの町のクリスチャンに対する痛烈な批判であることがお分かりでしょうか。この次のページ移ってください。19節からですけども、霊的にお粗末なクリスチャンに向かってイエス様は19節で熱心になるように命じました。そして悔い改めを命じました。霊に燃えている状態とほど遠い状態であったので熱心になるように命じました。おそらく奉仕をしぶしぶいやいややっていたのではないかと思われます。そしで悔い改めるように命じられた教会でした。悔い改めるように命じられた教会というのは他の教会もあります。初めの愛から離れてしまったエペソの教会、偶像崇拝に妥協したティアツラの教会、死にかけているサルデスの教会にも、それからこの生ぬるいラオディキアの教会にもイエス様は悔い改めなさいというふうに命じています。19節読んでいますね。私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。今まで心を閉じてイエス様を心の外に置いてしまったことを反省して悔い改めなければならなかったんですね。不思議なことにイエス様は19節で愛する者を叱ったり懲らしめたりすると言ってわざわざラオディキアの人たちを愛していることを強調なさっています。なぜだか分かりますか。それは厳しく叱っている時にお前は愛してるよって言うんですよ。でそのただその生ぬるい信仰を断罪して悪くけなしてケチョンケチョンでその人をこう低めてしまってその人を攻撃してその人を全否定するためにこの御言葉を語ったのではないんですね。そうじゃなくて子供を愛するゆえに良くなってほしいと思うからこそ叱ったり懲らしめたりする親心を持っているからなんですね。だから愛していることを強調しています。子供を叱ったり懲らしめたりする理由は子供を愛しているからなんですね。そして子供が良くなってほしいからなんです。その比喩がエブル書の12章の4節から8節にも書かれています。そこのところ開けてみてください。エブル書の12章の4節、あなた方は罪と戦ってまだ血を流すまで抵抗したことがありません。そしてあなた方に向かって子供たちに対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気打ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し受け入れる全ての子に無知を加えられるのだから訓練として大切になさい。 神はあなた方を今年で預かっておられるんです。死が訓練しない子がいるでしょうか。もしあなた方が全ての子が受けている訓練を受けていないとしたら、死生児であって本当の子ではありません。この吐き出してしまいたいほどいただけないような生ぬるい生活態度のクリスチャンであっても、あれ死ぬものだからこそ訓練しなければならないとイエス様は思っておられるんですね。でもまず愛するものであることをはっきり言っておいて、その上で厳しい言葉を持って叱るのですね。それは今年で扱っておられるからです。次に黙示録の3章の20節を見てください。3章の20節、見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。この3章の20節の御言葉はよく引用される有名な御言葉です。今月の聖句にもなっています。キリストは戸の外に立って戸を叩いていると書かれています。キリストがこの扉の外に立って叩いているということを描いた有名な絵があります。その絵のところですね、開けてみてください。ホルマンハントという人が描いた夜の光という絵です。それをスライドでお見せいたしています。ホルマンハントは19世紀から20世紀にかけて活躍したイギリスの画家で、徹底した写実主義者であったこのハントは、聖書の物語を絵画化するために、その物語の起きた現場も見なくちゃいけないと、そうしたら描けないと考えて、そしてパレスチナを3度も訪れて絵を描いた人でありました。この絵は夜の光という題が付けられた作品です。1853年から54年頃描かれたものと考えられています。このハントは夜の光と題した作品を3つ描きました。1つ目は1851年から53年に制作されて、オックスフォード大学のキープルカレッジのチャペルにあるものです。2つ目のバージョンが最初のものとほぼ同時期に描き始めて、1856年に完成し、現在マンチェスター市の市立の一律の美術館に収められています。3つ目はのバージョンが1904年に完成して、現在、ロンドンのセントポールズ大聖堂の北側の中央にあるものです。でこのスライドはこのマンチェスター美術館に収められているものです。この作品の出てくるランプを手にして立っているのは、復活した、世の光であるキリストです。この絵の次第はヨハネの黙示録の見よ、私は戸口に立って叩いている、誰か私の声を聞いて、戸口を開けるものがあれば私は中に入っているそのものと共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするという、この黙示録の3章20節の内容に基づいています。この絵の下に黙示録の3章の20節の言葉があるバージョンがあるんですね。そこを開けていただけますか。次ぐらいまた元に戻った時に、絵が4つありますけども、そこのところを開けてみたら、その絵の一番下のところに御言葉が書かれていますでしょう。わかりますか。大西君、下のちょっと画面を開けてください。次のところの、その次のところですね。そう、それからまたその次のところ、そこに、あ、その前、一つ前、はい、そうですね、そこに御言葉が書いていますよね。で、そこがその黙示録の3章の20節なんですね。キリストの茨の冠は復活によって本物の冠に変わっています。そして取っ手のない扉をそっとロックしているんですね。この扉はキリストが開くのではなくて、 住人自らが内側から開かなくてはならないことを暗示しています。この絵ではイエスが家の外に立って扉を叩いています。この絵を見たある人が反対に尋ねました。どうしてこの絵の扉の外側には取っ手がついてないんですか。この絵の扉の外側には取っ手がありません。ハントは答えました。人の心の扉の外側には取っ手はついていません。心の扉を開けられるのは内側からだけなのです、と答えたと言われています。心の扉は内側からしか開けることができない、外側からは開けることができない。だからイエス様は戸を叩いて扉が開かれると待っておられるんだと言うんですね。キリストは力ずくで乱暴に強制的に人の心の中に押し入っていきません。警察の場合には捜査令状があれば人の家の中に押し入ることができるかもしれません。人間の心の扉はドアノブは外側にはなくて内側からだけからしか開けられないようになっているという、そういう絵を描いたんですね。それはイエス様が人間の自由意志を尊重される方だ、嫌だという人がいた場合にはそれは開けられないとか入ってこれないということを表しているんですね。この扉を開くことを拒む者がいます。人は自分の意志でこの扉を開いてイエス様を迎え入れるのでなければ、イエス様が与えてくださる祝福に預かることができないんですね。もし私が自分のこの扉を開けて心を開いてイエス様をお招きしたならば、キリストとの親しい交わりを回復できます。イエス様とゆっくり食事を楽しみ、くつろいだ気持ちでイエス様との親しい交わりを持つことができます。その交わりの中で心が満ち足りた状態になります。この黙示録の3章のユステスの御言葉、よく伝道集会などで引用されて、イエス様を救い主として受け入れるところ、その招きの言葉としてよく用いられることがあります。けども本当の意味はそうじゃなくて、もう一つ別の意味がありますね。でもよく使われるその招きの言葉、ノンクリスチャンに対する招きの言葉としてもよく使われます。でその場合にはまだイエス・キリストは戸を叩いていらっしゃいます。あなたの扉の心の中に入ろうとしていますし、今心を開いてイエス様を受け入れてください。イエス様を信じて、そして今心を開いてイエス様を自分の救い主として受け入れてください。そうすればイエス様はあなたの心の中に入ってイエス様と交わりを持ち、神様との正しい関係を持つことができます、という、そういう意味でよく使われてきています。でもこれ元々の言葉は、これはそのノンクリスチャンを対象ではなくてクリスチャンを対象に書かれた言葉なんですね。ですから両方の意味で自分に当てはめて考えることができるかもしれません。クリスチャンの中にはキリストを自分の心の中から絞り出してしまっている人がいるんですね。イエス様を信じてはいるけれども、イエス様との生きた交わりを持っていない人がいます。イエス様は自分の外にいるんですね。この御言葉はそういう人に向かって語られています。キリストとの生きた交わりの中に生きていない人がいます。読書の時には祈るかもしれませんけれども、でもそれ以外に祈ることはほとんどない。御言葉を求めることもしない、平気な顔していて生きている。けれども、実は自分が惨めで哀れで盲目であることが分かっていないんです。中途半端な信仰生活ではいけない、信仰状態ではいけないということがまだ分かっていないんです。自分が霊的に危機状態であることが分かっていないです。イエス様は私の心の中に入ろうとしています。それは私を裁くためではなくて、 イエス様は交わりを求めていらっしゃるんです。でもおかしいと思いませんか？家の中に自分がいて、イエス様はこの自分の家の中にいないんです。イエス様は主なる方なのに家の外にいます。イエス様は自分のこの外に置いてしまっているんです。本来ならば私の方が戸を叩いて中に入って入れていただくようにお願いするのが筋なんですけども、でもそれなのにイエス様の方が山の上に来ていて、今なんとか生活できるからと考えて今の状態に自己満足している信仰者に向かってこの戸を叩いておられるんです。人がまず神を求めるんじゃなくて、神の方がまず人を求めておられるんです。私の方ではなくてイエス様の方が交わりを求めていらっしゃるんです。キリストは自分の方から罪人を探しておられる方なんです。しかもこの罪人はキリストを求めず神に逆らって生きているにもかかわらず、なおもイエス様は戸を叩いていらっしゃるんです。イエス様は生ぬるい信仰者であっても悔い改めをさせて罪を清め、罪許された勝利者の地位を与えたいとキリストは望んでおられます。皆様、キリストは私たちのようなものにも王権を与えようと願われていることをご存知でしょうか？ご存知でしたか？イエス様には王権があります。それだけじゃなくて私たちにも共同相続者として王権を与えようとしておられることをご存知でしたか？もし終末の時に信仰者に与えられる王権の約束をあまりご存知なかったならば、今日の御言葉の3章21節をよく読んでみてください。3章21節、勝利を得ることを私と共に私の座につかせる、それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についているのと同じである。キリストを信じる者にはキリストと共にキリストの王権の座にキリストと共につかせようと計画されているんです。この3章の21節の言葉がまだピンとこなければ、他の2つの聖書の箇所を持ってキリストが私たちに与えようとされているこの身に余るほどの特権をご説明させていただきたいと思っています。黙示録の2章の26節から27節を引用します。2章26節見てください。勝利を得るもの、同じですね、この3章21節と同じことがですね、勝利を得るもの、最後まで私の技を守る者には、諸国の民を支配する権威を与えると書いています。彼は鉄の杖で彼らを牧する土の器を砕くように。もう一つ、ルカの福音書の22章の29節から30節のところを引用します。私の父が私に王権を委ねてくださったように、私もあなた方に王権を委ねます。そしてあなた方は私の国で私の食卓について食べたり飲んだりし、王座についてイスラエルの十二の部族を治めるのですと書かれています。終末の時には勝利を得る者には、この黙示録三章二十一節にあるようにキリストの座につく特権が与えられることをご存知でしたでしょうか？終末の時には勝利を得る者には、この二章二十六節にあるように諸国を支配する権威が与えられることをご存知でしたか？でもその時にはこのルカ伝の22章の29節にあるようにキリストから王権を委託されて委ねられて私たちにも与えられるということをご存知でしたか？生ぬるい信仰を持っている者にもその者に悔い改めを促してその者を清めて、そしてキリストと共に諸国を支配する特権を与えようとされているんです。イエス様は生ぬるいクリスチャンを見捨ててしまって、そしてもう知らないって言ってんじゃなくて、その人に悔い改めさせて回復させて 諸国の民を支配する権威を与えようとなさっているんです。このことご存知でしたか？クリスチャンの中では勝手に人を裁いて、この人はダメな人だと決めつけてかかって見捨ててしまう人がいます。しかしイエス様はこの生ぬるい人をも悔い改めを促して、立ち直らせて、条理を得させて、キリストと共にその与えられるこの特権を与えようとしておられるんです。最後の3章22節をお読みします。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。キリストは御霊を私に送って、聖書を通してキリストが語ろうとされている御霊の声を聞くように招いていらっしゃいます。御霊の語りかけを通して神は何を語っていらっしゃるのか聞き取る必要があります。この最後の3章22節の言葉は全ての教会に平等に語られています。福音のあるものは聖霊が私に語ろうとしておられる声を聞く必要があります。キリストはそれぞれの教会に必要な御霊の語りかけをなさっておられます。私はその御霊が語りかける神の言葉を聞き取って、それを実行し勝利を得るものとなるように招かれています。今主が私のこの扉をノックしておられます。心を開いて主よお入りくださいと、主をこの中にお招きいたしましょう。主は私のこの中に入って一緒に親しい交わりを持つように望んでおられます。その主の語りかけを聞き取ってキリストをお迎えしましょう。心を開いて主をお迎えしましょう。今までキリストを信じていたけれども親しい交わりがなかった方いらっしゃいませんか？その方も今心を開いて自分の心の中にイエス・キリストをお迎えし、主との交わり、親しい交わりを回復させていただきましょう。あるいは今までイエス様を信じていなかったか、その方も今心を開いてイエス様を自分の心の中に迎え入れて、そしてイエス様との交わりを回復していただきたいと心から願っています。お祈りいたしましょう。天の父の神様、主が扉の外に立って、そして私のこの扉を開くように戸を叩いておられます。主よ、どうかその主の語りかけを主よ私が真剣に受け止めて、どうかこの扉を開いて主をお迎えし、そして主との生きた交わりを回復することができるように、一人一人の中で主との交わりの素晴らしさを経験することができるように助けを与えてくださいますよう、ね、にお願いいたします。イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。